ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ニッポン放送ポッドキャストステーション。ミキのキョットキャスト。切り開け京都挑戦組。サポーテッドバイ京セラ。
どうもミキ兄のコセです。
弟のアセです。
二人合わせて
コセアセ
アセコセ言うてやっております。さあミキのキョットキャスト切り開き京都挑戦組、はい、2022年4月6日の第1回が配信スタートしまして、3年目に
もう3年目です
ね。なんと突入いたしました。
おめでとうございます。
素晴らしいです
よ、はい、
さあそしてこれまでねタイトルにもあるように番組の中でも様々な挑戦を続けてきまして、
はい
ね、ステッカーを作ったりね、うん、
作りましたね、
あとはもう最初は企業さんのね社長さんとか社員さんを呼んではりましたけども、はい京都の有名人とかね、
はい、
いろんなこの著名人の方、はい、芸人の方もね来ていただいたりとか、あと京セラさんで公開収録やったのも ね食堂のところで、あれも懐かしい思いですけども、
はい、そうでした。
そんないろいろやってきましたけども、この春からもよりパワーアップと、多くの人に聞いてもらうべくいろいろアップデートしていきたいなと思います。はい、まずはコンセプト。
何ですか？
こんなんはね、
コンセプトを変える、アップデートしていく。コンセプトは変えん方がいいんじゃない？
いや、変えずアップデートですよ。
あ、だからさらにってこと。
チェンジじゃなくて、アップデート。これまでは毎回京都にゆかりのあるゲストを呼びしてチーム一丸となって何かに挑戦した話やその裏側を聞いていく番組ということで、
これ聞いてましたよく、
やってきたんですけども、この春からはライトなリスナーの方にも楽しんでいただけるべく、ここでしか聞けないとっておきの京都の情報、こちらも強化していこうかなと。
これは結構皆さんね、聞きたいというお声もありました。
やっぱりもうちょっとねコロナもちょっとほんまに明けてきて、はい、なんか京都、僕らも祇園ヶ月とかで京都帰るときに、うん、ほんまに観光客の多さにびっくりする。また、
そうですね、
戻ったというより、はい、パワーアップした前より完全に、
まあ、特に外国のお客様も増えてますので、
ほんまにね、だからちょっとここら辺で、はい、京都の情報ちょっと入れて、
なるほど、
もっとより京都に来てもらいたい、京都に興味持ってもらいたいという、
混んでる店をもっと分散させて
お前な
この情報で、
そう、ほんまほんまほんま、
ここ実は美味しいですよっていうとこいっぱいありますから、
ほんまに祇園ヶ月の近くの中華混みすぎや行けるわけない、もうあんなもう二度と行かれへん、
うん、なのでですね、これまで挑戦にまつわるエピソードを募集しておりましたが、この春からはあなたの京都のおすすめ情報や、うん、京都にまつわる思い出など京都エピソードを募集しております、はい、メールは京都アットマーク 1242.com まで、読まれた方にはもれなくキョットキャスト特製京都挑戦組明石ステッカー括弧銀閣をプレゼントさせていただきます。ステッカー希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号を書いてください。また X でハッシュタグキョットキャストつけてつぶえてくれた方の中から、毎週抽選で5名の方に、ステッカーをプレゼントさせていただきます。
はい、そして3年目初回のゲスト、もう素晴らしいですよ。同じ京都出身の先輩コンビでいらっしゃいます、サバンナのお二人。
嬉しいですね。
なかなかこのサバンナさんと22で喋ることっていうのが、うん、
まず
ほんまにない。
サバンナさんを2人で見るのが久しぶりかも
久しぶりです ね、ちょっといろいろねコンビの結成の話とかね、はいはい、30周年らしいのでお二人が、
そうか、すごいな、
ちょっとその30年の挑戦とか京都にまつわる話も伺っていきたいと思います、
はい、
というわけで今回も最後まで聞いてください。
お願いします。
ミキのキョットキャスト切り開け京都挑戦組、サポーテッドバイ京セラ。
この時間は新しい未来へ仲間との挑戦を応援、京セラがお送りします。
これから我が社を20秒で PR します。私たち京セラは小さな部品作りから始まり、今ではグローバルな会社に成長しました。情報通信、自動車、環境、医療の、時間がない。
20秒じゃ収まらない会社京セラ、一緒に働く仲間募集中。
日本放送ポッドキャストステーション。ミキのキョットキャスト切り開け京都挑戦組。サポーテッドバイ京セラ。
さあミキのキャットキャスト切り開け京都挑戦組、
はい、
記念すべき3年目に入って初回のゲストでございます。この方々にお越しいただきました、サバンナお二人です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします
なんかあんまりないですよね、このサバンナ
ないよね、
はい、
コンビでね、
コンビでって
僕はちょいちょいね、あのピンで、
あ、一緒になることあ
る
の、
はい、ミキがやってる名古屋の番組があるんですよ。
あったんですよ。
あったんですよ。
あのミチとの遭遇、
あ、それのね前のね、
それの前に
1年ぐらいちょっとちょい足しって 番組やってる時あったんですよ。違う、はあはあ、あのスタッフは全く一緒なんですけど違う感じでちょいそれにその他に
ちょい足されてた、
はい、一番最後のコーナーに
ヤギさんが
ほぼほぼレギュラーぐらいで。
そうなんです。
いや、ね、知らなかったヤギさんがそんなミキの番組ハマってるんじゃん。もう入ってきてないですよ。
めちゃくちゃ
激ハマり
激ハマり本当に、
あのねはっきり言って過酷やった。
すいません。
そうですね。
そんな体張るような
体張るっていうかそのバス停最終のバス停まで行くんやん、
はい、
でその最終のバス停
から。いやそんなことよりお前ラジオやのになんでブラジルの服着てきてんねん。いや
気になったよ。よかった高橋さん出てくれはって。後輩からは言われへんからこれ。
だから始まる前にねミキのラジオ始まる前になんかそこのちょっとしたスペースに2人行ったら始まるかよしとか言って着替え始めたから俺びっくりしてもって今のラジオってその目で追うもんだ。
ないですよ。目でなんか何かを記録するとかないですよ。
サムネイル撮るでしょどうせ。
サムネイル
というか
撮るでしょサムネイル。
そこや。
あ、すいませんごめんなさい。で
その時に来てくれ。
その時に来てください。
暑いでしょ
今日は。
暑い。
こんなかも暑いです。
じゃんでその終着のとこから、ね、もうないとこから何があんねんみたいな。
その先にね。
その先
バス停の終着から。でもうずっと山奥歩いてもう2日かかり、
ほとんど山奥なんですよ終着点
って。あ、そうやんな。
からさらに山の中までだから何にもないとこ
そう、絡む人もいてないですほぼ、
はい、
ほんで最後あの川行ってカニ探して
そう毎回それ
いや
そ
れが、ね、カニ見つけたそれがカニを見つけて最初何回かやってくれはったんですけど、うん、最初にカニ見つけてカニ見つけましたやっぱカニが数字取るからってね、
ヤギさん曰く
ずっとでもサワカニなんですよ、うん、カニ数字取るってなんか多分そのね毛ガニとか
食べ
る方海の、ね、そっち系なんですけど、うん、サワカニを見つけて、うん、カニ取ったっつってこれで数字取れるって言って、はい、次の週行ったらほんまにそれで数字取って最高並び最高かな
過去最高でだからもう古いよね犬の番組とか、うん、これからはかサワガニの
番組だな
突然サワガニでも真冬とかでもでそうなったスタッフさんも岩木さんもうワンチャンス行きましょうって俺もめっちゃ寒いねけど
もうカニを見つけへんかったら終わられへんみたいなロケ
カニで味しめても
う
って
そうなんですよ。それをちょっと八木さんにはやっていただいてでその後のミッチとの時今やってるんですけど、うん、ちょ結構人気番組になってきたんですけど、
う
ん、そこでは高橋さんの奥様
あせせせせ
せなんですよ。
あそうか
ロサちゃんがなんかお世話になってる柳橋さん、
そうそうですそうです、う
ん、スタッフさんおって、はい、その柳橋さんのなんか番組に行ってくるとか言って、
うん、
でミキの番組やって言って、
うんうんうん、
なんか見してもうたら、うんなんか道のマニアの変なおじさんとずっとドライブして
るすいません
すいません
ほんまにすいません
でもめっちゃ楽しかったって言ってたね。
いやほんまですかよかったそれ
は先生先生だからミキにお世話になってるわ。
いやほんまに
あんな新妻をね知らんおっさんの女性に乗せてその申し訳ない本当にだからお二人にはお世話になり
そうかも
し
れない
ね。
高橋さん道寝そべってはりましたもんね。
あ寝てた
はい寝てました。なんか高速道路を使われてないんだって言って寝たはって
楽しかったよ言ってました。
いやすいませんありがとうございます
お世話になりました。
コンビで
なあコンビで一緒あんまりないです
よ。ないよね。
久しぶりにサバンナさんお二人で見たような
そう、ね、
この実際にお会いしたの
は、ねはい、
あそうかもしれない。
そう確かに俺らも珍しいもんねこうやってラジオやるの
だいぶお前ってこんな顔してた
のよ僕今
隣同士で
先輩やんお前もともとい
やだいぶ昔
たまに、はい、久しぶりに会ったらなんかちょっとああ老けたな
ってやっぱりね
まあね、
はい、でも仲良しなの。
ミッキーはあれやろ、はい、もう毎日ぐらい会うのやろ、
ま
あ
そうですね、ほぼそうですね、うん、ほぼってか、ね、ほぼ毎日会ってます、う
ん、今だからヤギさんと会うの月2回ぐらい
な月2ぐらいで
うん、ほんまに、
うん、全然会いたならへんけど
もっと会いたいならならんすか
ならへんな。
いやでも別に慣れたそんなもんやね慣れた、
いやだって今日もだってここ来はった時に、うん、僕一人だけいたんですよブースの中に、うんうん、で席3つ空いてたんですけど、
うん、
サバンス隣同士に座らはって
そのえそういうもんじゃないの。
いやなんかいや
普通は向かい同士ですか
だから
あそうなんや、
はい、あんまラジオ隣同士って、
いやもうだからミキと戦おうとして
たじゃあこんな
コードいやいやいやそうミキの京都キャストをでサバンナの京都キャストにしてや
るみたいとやめてください。
VS コード
いや VS やめてください
VS コード仲良く
やって みた
いな。でもやっぱ京都で芸人さんで先輩って言ったらやっぱサバンナさんもちろんね
いやまあでも
京都ってでも多いです
よ。イカクル師匠から始まって、
まあ、ケーフは
ケーフはだからイカクル師匠、新助師匠から始まって
ね。もう千原兄弟さんね、福知山、
まあちょっとちゃうけどな。
それ、ね、まあそれ、
ね、よう言うけどね。
それね、昔、
まあまあ、千原兄弟さんのライブにな、はい、出しばれた時に、はい、千原兄弟さん、俺、陣内さん、小林さんでコントライブやった時に、はい、なんかスーパーのコントやって、はい、スーパーに住んでるおっさんと犬の話やったけど、はい、俺のセリフが、はい、藤田懐かしいなって言って、藤田っていうスーパーのことを懐かしむっていうセリフがあって、はいはい、藤田懐かしいなって言ったら、ジュニアさんが、ラージ、藤田ちゃうねん、藤田や、お前なまってんねんって言われてんけど、あんたやん、なまってんの。
福知山。
福知山やってるやん、めちゃめちゃ。
いや、ないですよ、京都一緒やけど。
誠司さんが、ほんまやね
ん。あとから、あとから。極悪兄弟。極悪兄弟です
から、ね。だから、そう、なんか、京都市内って言ったらやっぱ、イククル市長じゃん。
そうですね。ま
あ、
すね
市内はさ、だから、麒麟の川島はもう宇治やからね。
そうですね。そうなんですよ。チュートリアルさんが僕らと一緒のところ市内なんで、
北の方やもんね。
北の方です、
はい、だからイカクル師匠ね、まあ、今はイカクル師匠亡くなりになられましたけど、はい、歯医者さん僕実家やっててね、はい、でイカクル師匠が高橋ちゃんの歯医者さん行くわー言ってはって、はい、あ言ってください、いつでも、
はい、言いたいですもんね、優しい方、ほんまに。
ほんならゲリラで来たのよ。
ああもう何も言わず、
何も言わずにいきなり歯医者に
アポ取らずに、
うん、アポ取らずに行くよ来るよが来た時のうちの実家の騒ぎ焦るやん。
そりゃそうですよね。
おかんから一行だけメール来て、行くよ来るよ来たよって
鳥よ鳥よ鳥よみたいな、
やめてくれってことを言うてました
ね。金曜日やったんじゃ、張り切りの
張り切りフライデー、
張り切り
KBS 京都。
これ KBS じゃないんで、その当たり前ね。当たり前のように
京都の人用のラジオ。
いやそうなんですけど、人用でもないですけど、まあ、京都にもねいろんな企業さんとか京都の
がありますよっていう、
まつわる人に、はい、みたいな、京都に特化したみたいな。
あの京都でよく、うん、各都道府県の人が集まる系の番組みたいなのあって、
はいはいはいはい、
京都はパンがめっちゃ売れてる、知ってる、うん、京都って全国の都道府県でもなんか有数のパン県らしいのよ、う
ん、いろんなパン屋さんありますしね、
はい、うん、で高橋どうみたいな、いやほんま京都の人パン好きですよ、僕も好きなんですよって言ってるけど、俺パン大嫌いだ
ね。そんな俺何パン大嫌い
だよね。俺だから
俺マジでパン食わへん。
なんでカルネとかありますよ。最高
やん。あれ弁当持ってきてるやつ3分の1持っていてたよ。カルネ学年。カルネとあとそのだからシズヤのパンの。
シズヤね。
お惣菜パン。
はいはいはい、
あれ3分の1やで。
だから僕はパンあんま食べないですよ。ご飯は米買え、
はいはい。
でもそういう時の番組のパン推しの京都の時だけ俺嘘ついて
る。まあ、嘘ついてる。あれはしゃあない。その、もうやめてください、その番組の話するの。僕ら今、あの番組はしゃあない。はい、あの番組はしゃあない。京都にもね、もちろん、はいはいはいはい、ビバリアってこうやっていろんなね、はい、京都エピソード出てきますけども、はい、そのサバンナさんのね、ちょっと、二人のプロフィールを、
プロフィール、はい、
ざっくりと、はいはい、紹介させていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
サバンナさん、1993年の4月結成。
うん。
まあ94年っていう説もある
って、まあ、あの僕らストリートでやってたから、最初
かっこいい
言い方、うん、ストリート公園でやっとったから
えらい下回して
パークで
パークで
ブラジル抜いてるくせにもう、
そう、
まあ、早いって
ちょっと芸歴がだから芸歴と 12.5 ぐらい、
いや94年じゃない、
94年
分からん、
だからどこ入れたいかが難しいのよね、
そこかもっていうことですね、うん、僕正直そのストリートでやってはって言ってはったじゃないですか、
う
ん、京都花月の裏んと
こ、う
ん、あの公園でしょ、
う
ん、僕それを聞いてたんですよ、なんか素人ながらに、
う
んうん、サバンナさんとその当時ファミリーレストランさん、
う
ん、皆さんでそこでストリートでやったはったって聞いたから、うん、あ、京都の芸人さんの原点ってそこなんやと思って、うん、僕も 2,3 回そこでやったことある、
ネタ
ネタ
マジで、
その時の友達と、ナンパして女の子、
おうおうおう、ちょっと
ネタ見てくれ、
う
ん、あ、こうなんか真ん中に、
そうそうそうそう、
円になってるところがあるから、
うん、
そう、
そこでやってた、
そこで、
そうそうそうそうそうそう、
あんなとこで、
そうそうそうそう、
意外とできるよね、
あ、こうね、なんか人も座りやすい、なんかちょっと劇場、劇場じゃないけどこのお客さんが見れるスタイル
みたいな、そうそうそう、そこの横に昔京都花月っていうのがあって、
で、
はい、
それの楽屋裏やったんですよね、
そうそうそう
そうそう、
だから京都の芸人さん、昔あの京と花月行ってた芸人さんはみんなあそこの公演知ってんねんな、
う
ん、
でその芸歴がなぜややこしいかというと、もう一点があって、僕らオーディションあって、僕らの時は5回勝ったら、うん、一応 劇場メンバーなんだけど、
5回5回は難しいなんですか。
たださ4回目の時に素人時代にも営業のお知らせもらって、
早っ。
そうだから数がいてないからもう営業行ってたよ。だからプロなってないのに営業行くと、今で言ったら大阪で言うとアップトゥーユーの状態で
用してな。
アップトゥーユーって何
やねん。あんまオーディション、
いやいやいやいや、
なんでそこ知ってんの。あんまその経歴でアップトゥーユー知らないっすよ。もうみんな
知らん。
僕らでギリですよ。ギリやん。
俺も知らんもん。
アップトゥーユーって吉本漫才劇場に入るためのオーディションの名前なんですよ、アップトゥーユーって。
そうそうそう、
それをよ、
その時点でだから営業行ってから経歴がすごいややこしくなんねん。
あ、なるほど。
あそこから営業行って
そうな感じ。そうそうそう、だから、うん、ほんで NSC 行ってないから、
うんうん、あ、そうそう、
一緒っすよね。
その 12期と13期の間やから同期もおらへんねん。
そう、
おらへんねん、おらへんねん。テンダラーさん大体同期やねんけど、
大体同期どういうこと。
大体一緒ぐらいの時期にオーディション受けて受かってんけど、向こうは一回ホストもやってるし、
そうですね、
年が上やから。
白川さんに至っては8期生に1回入ってて、うん、
あーややこしい。
浜本さんに至ってはなんか何事があっても同時品、その人生観とか見てたらもう心の先輩であるから先輩になって
なんか昔からあの感じの感じしますよね。
そうそうそうそうそう。
じゃあタメ口で喋れる人いないってことですか。あんまり
いてない。
おらん。
誰一人。
おらん、
ね、後輩は誰なんですか。そのギリギリ後輩かな。
シャンプー
ハットとか次長課長とかあの辺 でこの間な、はい、あのオーケーって松竹の、
はい、
知ってる、
懐かしい、懐かしい、コジマジック。
そうそう、はいはい、コジマジックな。で俺コジマジック最近引っ越してんけど、はい、うん、引っ越す時に収納どうしようと思って。
収納王子ですからね、
うん、そう。で家の収納って、うん、うっかりやりだしてしまうともうミスって後からすんのめっちゃめんどくさい、はい、だからもう最初からやった方がええわと思って、うん、誰か頼まれへんかなとか思ったら、うん、女と男っていう大阪のコンビがおるんですけど、はいはい、その市川っていうのが収納のなんか資格持ってんすよ、
はい、うん、あの人はその持ってりゃ資格ないん
で、ね、もうちなみにその市川っていうのはそのファイナンシャルプランナー4級から3級から、うん、収納の資格からダグラス・デス・マッカーサー検定までもらって
。何すんの。何やそれ。何もうそれもおかしなってもて、もう資格、
そうそう、市川に資格持ってるから、はい、お前やってくれやって言った、はい、僕は所詮見せかけの資格ですと。
あ、
実際できないです、はい、コジマジックさんに頼んだらどうですかってなって、
あ、市川さんからコジマジックさんに、はい、
あ、確かにコジマジック、ただコジマジックもう10年15年ぐらい会ってないし、
あ、うわ、
うん、連絡先はでも市川は知ってるっていう、はい、でもコジマジックにいきなり言うのもどうなんやろうと思って、まあでも一応と思って、
うん、
でも頼む前に俺とコジマジックの関係性をもう一回思い出したら、うん、なんか俺昔は先輩扱いされてたような気してるけど、
あ、
うん、どうやろうと思って、
ね、ウ
ィキペディア見たら、うん、年齢俺より4つぐらい上やねん。
まあ上の感じします
よ。これ上やで。
おじさんの感じです。
結構。
上やん。
上上。
ほんで芸歴一緒ぐらいやねん。
うん。ややこしいですね。
もはや先輩やん。
まあ、確かに確かに、もうこれは敬語、もうこれは敬語確定。
ほんで初めて LINE するときに、あ、すいません、久しぶりです。サバンの高橋です。あの、大変失礼だと思うんですが、よかったら収納お手伝いいただけませんかって。やめてください兄さんって
来て早いな、
これ早いな、
先輩で言ってね。
そう、
え、そっから
は、そっからはもう
もうそれはもう古すぎ
る。いやいやな、
そりゃ
や
わ、頼むで
ー。小島くんのインスタに飲んでるとこ映ってたわ。
そうそうそう、
小島くんって
小島マジックさんのインスタ見てる。
そうそうそう、小島くんのは結構
小島マジックマジですほんまにすごい、
ね、いいっすよ小島マジック。
ちょっと
何回言うねん、
今日収納のラジオちゃうんすよ。
収納のラジオで、ほんで
コジマジックマジですごいのが、家の収納とかどうしてんの。
もうあるもんにもうカゴとか入れて
もうここコジマジックやってもらえって。コジマジックだって一回下見行かしてくださいって言って、
うん、
新居を見に来ると思うやん、
うんうんうん、
まず古い方の家見に来んねん、ほんである荷物を2時間かけて全部数えんねんで、皿の枚数から服の数まで、コジマジックって言ってそれを全部収納して
やんの。
やってくれる
プライベートでも、それ嫌や、それいらんわ。
いるやろ。
いや、いや、
いらんやろ。
新居で言ってくれ
ん
のよ、コジマジックって。
それ
いらん、ほんまいいよ。
いいんすよコジマジックさん。
なんでやねんの。
関係
ない
、コジマジックさんが京都出身やったらいいですよ。そんな関係ない、
関係ないって。
関係ない、
ラジオってそんなもんじゃないの。
いや93年何何94年かわからないですけど、結成が、はい、とにかく今年30周年。
そう、
30周年おめでとうございます。
あたりです、
ね、の 八木さんと高橋さん、はい、サバンナさん、お二人に来ていただいてるということで、はいはい、
ありがとうございます。
30周年ですか、すごいですね。
そうで今度一応30周年っていうのは CEO の、 あの知り合いの方に、お友達の方に、あの宣材写真撮ってもらって、この前
撮り直したんですか。
そう撮り直して、
何年ぶりですか。
8年ぶり
6ぐらいかな。
どっちな
の6
な
ヤギさんの
方が
細かいな。データ
6回取り直してから、
あそんなに、
うんうん、
それなんで、まあ、やっぱ30周年を機にちょっと取り直そうかいうことになったんですか。
宣材写真って吉本で撮ってるやろ、
はい、
吉本のもうカメラマンさんって長年芸人を撮ってる人やね、
はい、
だから芸人の生態を、うん、まあ、知り尽くしてるカメラマンなので、うん、芸人ってほんまに写真撮られるのが嫌い、
まあ、苦手、
さっさとしてくれっていう人が多いやん、
はい、早い方
がいい。だからとにかく早く決めようとすんのよ、
はい、
で前回の宣材写真撮った時、うん、久しぶりに宣材写真撮るからって言って、俺わざわざちょっと3キロぐらい
あ
痩せて
結婚式みたい
なダイエットして
のために
でスーツもわざわざ借りて、で写真撮りに行ったら、その吉本お抱えのカメラマンが、行きましょう、くしゃオッケーです。待って待って、何がオッケーやねんと。
でも吉本
しか撮ってないから、でもそうっすか
ね、吉本の、
まあそうやん、
いや それが俺は逆に嫌や、
それが嫌やったんですね、僕ら。
俺らなんかそう完成度も低いな、ビジュアルの人間、はい、いっぱい撮って選んでくれた
らいい。確かにその方が。
ほんで知り合いのカメラマンさんに頼ん、友達のカメラマンさんに頼んで、
でも撮ったんすか。
撮った、
撮らせてもらった。うん、
ほんでやっぱ偉いもん、友達が撮ってくれてるから、うん、安心しすぎてねえろな、顔が抜けすぎてあんま良くない。
やっぱりね、ちょっと緊張とかね、あった方がいいですよね。いや、じゃあ、いつからか変わるんですか、その先
生。もうだから変わってる
。うわ、楽しみ。だって、このイメージめっちゃ強いですもん、
この
資料に。
これ新しいやつやで。
え？
いや、違う。
ちゃう？
うん。
データ。
あの、俺のやつは古いやつやね。
これ、
うん、あ、そうか。
これそうっすよね。なんか、いや、昔、ちょっと前に見る感じのやつですけども。30周年ということで、はい、まあね、詳しい、京都にまつわるね、お話とかもいろいろしたいですけども。
はい、
うん、この番組のテーマの一つがチーム一丸となって何かに挑戦していることということで、はい、うん、サバンナのお二人がね、結成30周年、これ本当に思
っていや、これはありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
30年です。
どうですか、30年この世界でっていうのは。
いや、
30年前、
ちなみにミキ何年今で。
僕ら12、3年とかですね。
3年、
え、12、3年だ。まだ
まだ12、3年目なんや、
はい、
すごいね。
ぐらい
なりました
ね。早く売れてるよね、
まあ、比較的早い方かもしれない、
俺だって。ほんなら満劇でブラマイの番組でお題漫才みたいなやつを
覚えてありますね、
うん、何なんすか、
すごいわ、ヤギさん、
そう、
ね、記憶力。
そこでミキと初めて喋って、うん、ですっごいこう仕上がってたんですよ、お題を思うてやってる割に。
あ、
うん、今とか行く前から、うん、わすごいなと思って。でその時で、あれ 5,6 年目ってことだよね。
あれでも 2,3 年目、
はい、もう仕上がってたんよ。
うん、いやすごい、
ヤギさんよう、
いやめっちゃ早く、
真夜中商人や、
真夜中商人。
そうです、ブラマヨさんが
やってた、あれ2年目ぐらい出てるから、めっちゃ早いな。
最近思うのは、もう今30年やってて、はい、こうまあお仕事もなんかいろいろさせてもらってるけど、はい、もう一回19の時に戻って、うん、一からやれって言われたら絶対嫌やなと思うん
だよ。なんでなんすか。
嫌じゃない、
なんでなんすか。
それ嫌やな、
うん、いやでもなんとなく分かるような気がする。
もうなんかその19歳ぐらいの時のあの時のなんか
目
一番知ってる感じのやつもうできへんわ。
あ、まあそれはそうですね。でも今のこのいろんなものを蓄えた自分が19歳ってなった時はどうですか、それ考えたら。もうあの時の19歳
だから今のものが入ってる、今の感じのその技術とか、
うん、
能力を持って19歳の若手のとこ行ったらなんかいじめられそう。
まあ確かに、何やお前、鼻につく、
鼻なんか合わへんみんなとみたいになって。
すごい。でも同じ30年っては言ってますけど、でもその中学校から一緒なんですかね。
そう、中学先輩やね、
立命館の。
そう、一貫校やから。だから中学校考えたらもっと長い、
ね、長いですよね、うん、中学立命館でも中学高校
中高
大中高 大
も一緒。
そうそうそう、
そうっすか。
これ長いですよね、そう考え
たら。初めて八木さんと遭遇したのが中1、うん、俺が中1で八木さんが中2の時に、うん、学校の中のエレベーターがあって、そのエレベーターに俺が友達の杉上っていうのと乗ってて、八木さんは北川さんっていう先輩2人で乗ってきて、
あ、
ただこの杉上っていうのがちょっとだけヤンキー憧れのやつなんですよ、
は
い、なんか林間学校行った時に今考えたら嘘つけやねんけど、俺は中1の俺は憧れたのが、杉上が夜中に あの1階と2階の間の自動販売機のとこで頭抱えて「あー」とか言って「どうした？」って言ったら「ビール飲みて
え！」今考えたら
嘘やろ、
ほんまそれ。
今考えたらそんなわけない
やん、普段からやってるやつや。
俺それ見た時「かっこいい！」と思って杉上に
ビールのうまさなんか分かるわけないのに、しかも
ただその杉上と、俺で八木さんと北川さんで柔道部の副キャプテンの人、はいはい、で杉上がなんか先輩にもヒルマンキャラみたいなんで、はい、エレベーターの中でいきなり北川さんのことを睨み出したんですよ。
怖っ。
ちょっと 俺らの中でも杉上はちょっと届いてたのよ。
ああ、なんか生きてるやつがおると
。ちょっと届いてた。
北川さんが、うん、お前何睨んでんねんって言っていきなり杉上の腹にパンチ。
うわ
うわ
で、ってなって俺。
はい。いや、それはね、いや、一番最悪や、友達が。
八木さんも、ってなってんの。
八木さんもなってん
の。だから、初めましての時、友達がいきなり殴られたやつと、友達がいきなり殴ったやつっていう二人が、
どうも、
みたいな。
そう。
覚えてあるんですか？
めっちゃ覚えてる。だから、杉上はもう名前通ってるから、一、うん、個したけど、あいつちょっと、まあ、ややこしいとか、やばいなってなって。で、どっちかというと、その北川っていうのは、あのメジャー軍団じゃなかったのよ、学校の、はあはあ、メジャー軍団じゃないけど真面目で許されへんとか、
ああそういうのが
来たらやりますみたいな、
先輩
でもスイッチいきなり入った
の、そうだから行ったと、こいつやばい杉上やのに行ったみたいな感じだった
杉上やのに行った
そん時お二人どうしちゃってる
からバーンってやったから、あみたいな。俺も温厚やし、八木さんも温
厚やし。そう、やったかやったかなと思って。
でも最初先輩後輩じゃないですか。うん、今ね、後輩の僕らから見てても、うん、その先輩後輩って思われへんような、そのお二人なんですよ、今。
はいはい
はい、立ち位置的力加減ね。力加減というか、はいはい、結構高橋さんが強めに行きあるじゃないですか。うん、いつからそれが、そんな逆転するような。
だ言葉自体はもう1年目ぐらいかな。だから最初敬語で漫才やってた。
そうです。
あ、そうなんですか。やっぱりそこは先輩後輩で。そう。
でも、やりにくいなってなって ある日ファミレスの行った帰りに、
CEOの家や、
あ俺の家か、
うん、めっちゃ記憶
CEO 今日から敬語禁止や、
あー高橋さん、ヤギさんだから
俺やっぱ先輩から言わなあかんから、
はあうわ優しい、
敬語禁止やって、
はい、でヤギさんの想定の中ではいやいやそんなみたいなラリーやんのかなと思ったらしいんですけど、オッケーって言ったっそうしよう
即答、
そこはなーな
でもヤギってやっぱよう言わないです
、
ああ
確かにヤギさんって言ってはりますもんね、
ますね、
なんかそれもなんか冗談込みのヤギさんなんかなと思いきや、そうもう
やっぱ呼び方がやっぱり呼び方急に変えられへんみたいな、
そう
周りのだって修行の同級生ともいまだに会うから、
あその方々は
そうす八木さんだって
そうですよね、うん、敬語っすよね
かほぼタメ口か
八木さん
そういう先輩いたけどそういう先輩いたけどみんなからタメ口、
学生の頃からこんな感じなんですか八木さんっていうのは、
八木さんは高校生の時はだから実は学校で一番強いと言われてたから、
は
柔道部のキャプテンであり、
うん、筋トレしてたから
極真空手、
後に将来なるんですよね、
極真空手もやってるから、はい、その学校でこう幅利かしてるちょっとやんちゃな人らは見せかけで実は八木さんが一番強いんちゃうかっていう俺らの中では
真のリーダーというかその真の一番強いやつ学校で、
ほんで俺柔道部に入った時に、うんはい、あ八木さんってすごいなと思ったのが、うちはなジムのやり方やねんとか言って、柔道部が
ジム
どういうことですか、ジムってその行きたい人は行くけど、はい、行きたい やつは行かへんやん、はい、お金払ってんねんから、うん、だから来たいやつだけ来たらええし休みたいやつは休め、
部活で
部活やねん、そう、そんな強くなりたいやつはなったらええしならへんやつは好きにならないようにせえっていう考え方、
柔道部は中学校の時2人しかいてなかったのよ、
はい、
でも実質僕が1人でもうやりくりしてたんです
、中学校もう1人は何して
たの、もう1人は、まあ、来たり来んかったりとか
もう ジムやったんですね、
ジム、まあ、いや高校の先輩にのとこで練習してんだから、練習相手がいてないから、
がいない
から中学校柔道部実質僕1人でやってる感じあって、はい、ほんで高校入ったけど今度はもう上げてこななんていうの誰も続かへんから、
ね、そういうことか、
そうだからもう顧問の先生もいてないから教えるの俺しかおらんから、
そう
後継者を作らなければいけないっていう、
だからもうとりあえず緩くして数を
めっちゃ緩かった、
でもいきなり柔道やりたいっていう人はいてないから、あのサッカー部をちょっともう途中でやめる
ドロップアウト
ドロップアウトしたやつらを全部集めたら50人ぐらいまで
えぐれました
そう
強豪校の柔道で50は
だからその人数は多いけど俺とかは全くやる気ないから、はい、その一個もほんまに強くならへんかったもん、
それなんで入りはったんですか、
友達と一緒に帰りたかって、 そこに集まって集合したかった。
一緒のタイミングで
集合場所、そう、
それでも八木さん良かったんですか、その集合場所にする
だけで。そうだから、とりあえずあの広くしとかなかった。強いやつは強かったの。自分でやるやるから筋トレ、
は
い
は
い
は
い、
そうそうそう、うん、俺はだからや
る。なるほど。じゃあほとんど練習も高橋さんせず。
ほとんどしてないんちゃうかな。
しげはね、びっくりすらい投げにくい、腰引くから。
そういう人の方がね、怪我するし、
逃げて逃げて、危ない。踏んでてもなんか重度した感じはしないし。
全然違うじゃないですか。先輩後輩やし、やる気あるないで全然違う。うん、その二人がコンビ組むっていうのがほんまに不思議なんですけど。確か
に
それは。
だからそれ大学生の時に八木さんが当時、
もうさっき一回卒業したからね、
うん、僕。お笑いブームみたいなのがちょっと来てて、はい、大阪で。だからなんか遊びで漫才やらへんみたいなの言われて、俺はだからめっちゃお笑い好きやったから、
はい、
あ、やりましょうやりましょうみたいな。
あ、じゃあもうその高校の時からずっと仲良しは仲良しだった
んですか。仲良しは仲良し、
一緒にプロレス見に行ったりとか、
うん、仲良しですね。
そうそうそうそう、
はあ、それがあってその縁で、
うん、そう
でコンビ組んで、で路上でしょ最初。
路上、
なんで路上でやろうと思ったんですか。
そういうだからその人が集まりやすい、ほんで当時別に携帯もなければ、うん、スマホなんかもちろんないし、はいはい、毎週水曜日夜6時にここに来たら同年代の人が集まってるよみたいな場を作ってたのよ。
へー、すごい。
だから100人ぐらい
来て、え、1回漫才やるってなったらすか。
そうそうそうそう、
で三条京阪のところにビラ巻きに行って、自分でコピーのやつ作って、
何組ぐらいでやってはったんですかそれ。
3かな、
3組ぐらいか、
うん、そこでファミレスも
いてるから、ファミレスさんね、であともう一組、
うん、そうそう、俺の同級生、
ま
あ、すげえな。ほんでこれが5月から始まってんけど、うん、夏なんか人がやっぱりこう増えたけど減ったりとかして、
寒くなってきて
な、寒くなったり、でどうしようかって言ってる時に、そのライブが終わった後になんか ちょっととか言って、自分らとか言って、
はい、
なんかオーディションとか受けへんのって声かけてもらったの。それがあの現役 あの吉本の NSC の人だったの。見に来たかったんですか。
たまたまなんか、ね、
たまたま見に来た、うん、女の子が、
あ、男の子、男の子、
男
で、男の
子、まあまあ、どっちでもええやん、
どっちでもええやん。
いや、その人聞いたかった、
聞いたかった、聞いたかったらどういうことよ、
聞いて
さっきからほんまにどっちでも
いいですよ、
情報訂正してあるんですよ、お前。
いや、記憶がありすぎてな、その記憶がありすぎてはゆえにちゃうってなったら、
すごい。あ、その方、じゃあ最初オーディション受けようとも思ってはらなかったってことですか。
全然思ってなかった。
そんな
プロになれるなんて全く思ってなかった。
あ、そうなん、じゃあ遊びのちょっと延長線上でやってはったってことですか。
そうそうそうそう、
で声かけてもらって、じゃあ受けようかと。
2丁目のそのなんかライブのオーディションがあるとか言って、はいはい、で行ったら、はい、3分ネタやれたらなんか合格、
あ
で 5週合格したらみたいなやつやって、うん、で俺はもう自分の中ではだいぶおもろいと思ってたから、はい、その時やってたことも。ほんでオーディション受けたら10秒ぐらいで落とされたわけ。
うわ、最初はそうですよね。もう全員そう、
僕らもそうやった、
腹立つわーと思って、うん、でその時当時18の時に、多分俺めっちゃ腹立ってた、かわいそうに思ったよな。
あ、優しい、
ヤギさん、シゲをちょっと行こうって言って、うん、ストリップ劇場に連れて行ってくれたんですよ。
坂田師匠みたいな感じ、
ね、ほんでなんかまた行こうやみたいになって、うん、なんかそれが悔しかったからもう一回受けに行ったら、うん、
は
ー、2回目で受かってみたいな。
いや、やないですか、2回目で
受かって、2回目で
受かって、3回目も受かってとかで、だんだんこう受かっていって、うん、でまあ5週までやって、
そう、ほんでその 4週目の時に、もう銀行口座教えてってなって、
ああ、もうそれがね一番最初のね。
ほんで営業っていう、はい、で、あの兵庫県の大和屋敷っていう、
詳しいな、
着物会場が7階になって、
ええわ、
知らんて、
これ二丁拳銃さんと、
ほら、
まあ、行って、ほんでもうその時びっくりしたのは、まず二丁拳銃さんもちろん知ってるやんか、
もちろん、
ちっちゃと思って。テレビで見てる人ちっちゃいっていう。
えぐ、じゃ何の
記憶がありすぎて、
怖いな、
記憶がありすぎて、もう、
もうどうでもいいの感情を引き出せ
るから。何やねん、二丁拳銃さんちっちゃいって話。
スーステやったんよ。はい、で、俺、緊張しまくって、はい、もう、くったくたやったよ。もう倒れそうなぐらい、ほんで二丁拳銃さん飛び出しで、次の仕事行ってくるわって言った時に、芸人やばいなって思った。
ちょ最初の話すぎる。最初の話すぎて、
ちょっと、
じゃあ記憶が、
しかも30年前のこと先週起こったかのように、
すごい熱量で、
すごいですね、
全部覚えてるんですよ。
いや、でもまあ、はい、最初それであってやっぱいろいろ軌道乗ってきたりとかありますけど、はい、どうなんですか、お互いで高橋さんも八木さんも、うん、あ、これいけるなと思った瞬間ってどの辺なんですか。こっから、あ、これサバンナとしてもそうですし、あ、個人としてもこれいけんなみたいな、 つかんない。
まあでもほんまぶっちゃけ34歳。
え？もう年齢覚えてはる。
34歳。だからそれは結局大阪では出てるけども、やっぱ東京行かないと。っていうのがあって、ほんで最初にそのまあ後輩で行ったんがまあフットやね、
フットボラーさん、
フットが M1 取って、M1 取って、でその前の中垣さんが先輩けど行かれてって感じで、はい、で次にやっぱもうブラマヨ、うん、チュートリアルとか、はい、でもう自家長とか、はい、全員バー行くやん、はい、やばみたいな、
あそうなんですね、そういつなんすかサバンナさんが東京来はったんっていうのは、
ね
2016年前やねだから今から
2008年、うん
2008年、
そう
あれでもナルトもあったじゃないですか、うんうんうん、なるみさんと陣内さんがやってはった、うん、あん時とかはもう結構あれは大阪東京行ったり来たりしてはったんですか。
いやあれはだから大阪で収録してたもんナルトも。
ああそうそうですよね、
そうそうそうそう、
その時はまだ大阪、
まだ大阪、
まだ
大阪やって、うん、そうそう、ほんでいつ東京行くねみたいな気持ちはずっとあった。あ
でももう周りは行ってるわけじゃないですか、どんどん、
う
ん、
うそうだからもうキリンとかはもう東京も行ってるしナルトも出てるみたいな状態やから、う
ん、でその時に寛平師匠とずっと一緒にライブやってたんですよ、コントライブを、
はい、
寛平師匠と俺らとテンダラーさんと田村さん、田村健さんと一緒にやってるって全国ツアーとか寛平師匠の新喜劇の全国ツアーとか一緒に行ってて、
そうなんや、
その時に寛平師匠が家よな、右から出て地球一周して あの歩いて帰ってきて左から帰ってきたらおもろいやろって言い出したんよ。何言ってんねやろなと。いやほんまに俺行こう思てんねん、うん、言ってアースマラソンに行くことになったんですよ、寛平師匠。それが60の時、寛平師匠が、はい、で60で全部の仕事を辞めていきはるのよ、うん、はい、それこそレギュラー番組も全部辞めて、なんやったら吉本も辞めるって言ってはってん、でも吉本がいや残ってくださいってなって、でも寛平師匠は行くって、いや俺60でこんなわけわからん旅に出発する人を見て、はい、何東京行くだけでこんなビビってんねやろと思ってで寛平師匠に手紙書いて、はい、ほう、まだ相方にも言ってなくて会社にも言ってへんけど東京行くことに決めましたって言って、ほんで師匠が、はい、地球一周して帰ってくるまでにお迎えできるように頑張りますっていう手紙を寛平師匠が出発する日に渡して、はい、で寛平師匠が行ったで相方に八木さんにも言って、はい、東京行こうかって言ってで東京行くことになったんです
よ。ああそう、
でアースマラソンで寛平師匠数年かけて途中ガンになったりしながら、はい、帰ってきた時に日テレの特番があってんけど、その特番にも俺ら呼ばれてたんや、ほんまに迎えれることができた。
すごい、
で寛平師匠はすごいそっから俺らのことを心配してくれてて、はい、それこそ太平洋から電話かけてきてくれたりとか、うん、アメリカから連絡くれたりとかがあってんけど、はい、うん、その俺は手紙渡したっていう物語を誰にも喋ってなかったん、はい、俺の中だけに留めてたのよ、はい、なんか寛平師匠地球一周してゴールする特番のブワーってステージに上がってきた時に一番最初俺のとこに来てくれたわけ、
は
あ、寛平師匠の中ではその俺との話もあるからか、はいはい、で一番最初俺のとこに抱きつきに来てくれた、はい、俺ももう号泣。
はい。
寛平師匠も泣いてる。うわーよかったーと思うやん。それは俺しか知らんのよ。
はい。
うんうん、他のその場にいた先輩が終わってから、お前めっちゃ便乗して泣いてたやん。違います
テレビあるから。
テレビや。
お前美味しい思って真ん中行って。
周りから見たら、こいつめっちゃテレビやんってなって。
テレビやってんだお前みたいな言われて。はい、ちゃいますね
いろいろね、あって、でもそれ知らん、僕らも知らなかったっす
わ。
寛平師匠とサバンナさんの
中へ。16年ぐらい前。
そうですね。じゃあ、それで、サバンナさんが今こうやってるのも寛平師匠。
いや、おかげおかげ。
もちろん。すごいですね。30年の中にそんなことも
いろいろありました。
30年。
これ30年で、こっからまだまだね長いと思いますけど、
八木さんの本の話しといた方がいい。
どうですかそれ。
ね、4月1日に本を出しまして、
うん、30周年記念出版
記念ブック
記念ブックって、
まあ、見た目で出してください
未確認生物図鑑って言って
どこか記念ブックなんやねんでもこれは知ってる、なんかあの前の番組でもちらっとこう紹介してくれたりとかありました。
あ、ま、あはい、うん、であのまあ言ったら僕が考えた、はい、その未確認の前と生物を、はい、こうずっとインスタとかに上げてたんですけど、はい、 もう HG とちょっとねタッグを組んで、はい、その生物を HG が書き直してくれて、でも一冊の共同の本にしたのよ。
ほんまルミネでめっちゃ書いてるのました。
HG さんが楽屋
でな、もうすごい
楽屋で
黙々と
何書いてはるんです
か。書いてはサラダ、書いてはサラダ。
HG さんずっとこれ書いて
る。もう2年かかってるから、で僕から言ったら4年かかって、
うわすげえ、
ようやく出版、
ようやくちょっと見て
もらって、
これもミキに、
うわ嬉しい、
ありがとうございます、
めっちゃ嬉しい。
まあ、お子さんやね、お子さんとかがで、
え、かわい
い。いやだから俺も何言うてんねんと思ってて、未確認生物図鑑とか言って、はい、何を言うてんねんと思いきや、この図鑑見たら結構引き込まれてしまって、
そう、ほんであの新、原宿ラフォーレの方で、未確認生物のこの世界展ってやつも個展やっててまして、4月に。
ほう。
でそこでこうメタルキャンバスって言って、その本だけじゃなくて、物持ち込みすぎなんですよ。
メタルキャンバス、
これこれあのこれ金属で作ったやつなんですよ。これを100体展示してるんですよ。
かわいい。
すげえ重た。
すごない。
重たいで、ちゃんとすごいで、
うわうわほんまや、
これかっこいいっすね。
これ意外といいのよ。
いやかっこいい、かっこいい。
これも限定1個にして5しか作らへんっていうのも最初に決めてるんですよ。
数量限定で、
そうそうそう、数量限定で
ターテの盾、
ターテの盾、はい、
でこれをシギオが今日買ってくれたんですよ。
え、
買いました。
ああ、うわ、なんかいいですね、コンビで。
そう、最初こんなんいらんわと思って見てるうちにめちゃくちゃ欲しい。いやいや
確かにこれは
買ってくれ
て、おいくら、おいくら
なんですか。これ高いの。3万6000円。
わ、結構するんですけど、
でも飾っててもなんかいいですね。
そうそうそうそう、
かわいい。
そう、これをね買ってくれたんですよ。
はあ、うわ、ちょ、いきなり30周年からすごい挑戦してありますね、八木さん
は。いやもうたまたまねこれ重なって、でそのトレーディングカード、
うん、
いわゆるこれトレーディングカードなんですけど、その
うわすごい、
言えたらビックリマンシールみたいなやつ、
はいはいはい、はい、
ああいうやつのその
正方形のちょっと、
そう、
これをこれは発売した
の、これをだから言うと見えない状態で、
だから
ラボールで売ってる
プロ野球カードみたいなこと、
中身わからん感じのね。
はあ、うわ、
まあとりあえず本がメインでね、
はい、本、未確認生物図鑑、これをちょっと
全国で買えますんで、
推しで、は
い、よろしくお願いします。
サバンナさんお二人としては
僕の推し、
というかそう、サバンナさんお二人としての挑戦、その今後
だからやっぱりなんていうの、コンビってだんだんこう形が変わってきて、はいはい、いろんなスタイルができ
るありますね。
だからミキも、うん、今は多分亜生、昴生がこう、はい、こういう役割ってあるやん、
はい、
これどんどん変わっていくと思うね、
はい、そうなんですよね、多分ね、
最初俺らもコンビで最初にスタートした時はもう完全純然たる八木さんがツッコミ、
はい、
で僕がボケっていうスタイルから始まり、うん、時をこう重ねていくうちに八木さんがギャグをやり、うん、僕がボケもやりツッコミもやり、で回すのも僕がやりだし、うん、でその時はサバンナのボケもツッコミ仕切りが僕で、八木さんはヤギっていう立場やったんですよ。それがずっと続いたんですけど、ついに30周年を迎えて、はい、それもさらに変わりまして、
また変わりましたか、
うん、サバンナのそういう仕事関係担当が僕で、
は
い、ファイナンシャルプランニングをやりそう
やな。裏方やん。
そう。
裏の人やん。
ファイナンシャルプランニングと、あと絵を描くっていう、主にそれで言ってます。
もう、思って出てくる
やん。ファイナンシャルプランナーの資格持ってん
ね
ん、ヤギさん。
らしいですね。すごい。いや、だから、
マジで今日、一日絵描いて、ずっと勉強して、計算して一日おるときはもう。
いや、ほんで、俺、もう何言うてんねん、ファイナンシャルプランナーって、とか思ってて、はい。ほんで、その、いかにお金使わんと、はい、幸せに生きていくかみたいな話をよく八木さんがしてるんですけど、それのマックスが白州の空瓶に核の凝病熱を入れるとか、
そう、今はあのブラックニッカ入れてるけどね、正式に言うと。
ちょっと何すかそれ。
だから白州高い、
高いから
お金かかる、
白州飲んでる
酔ったら一緒やから安いやつを入れると。はぁみたいな。ほんでさらに言うと、常にカバンの中に旅行った時に飲めるようにペットボトルにそのブラックニッカを入れてんのよ、イーさんは。
はあ、
それをだから旅先で飲むっていう、
見たことある、
調味料とかもね入れてて、
こいつアホやなと思って
まあまあ正直今僕まあ思ってます。何言うて、
いやいや
何言うて、
大先輩、
いやいや、そうやけど、これ聞いたら、これ聞いたらこれ知らない、
ウイスキーをわざわざそのペットボトルに移して持っていく、はい、何言うてんねんと思っててんけど、はい、この間一回一泊旅行行く時に試しに入れて持っていったら、
なんで試すの、
めっちゃ便利やった
。やっぱファイナンシャルプランナーの言うことは間違いない。正しい。正し
い
んや。
いやめっちゃおもろい。ちょっとやっぱそうなんや。
変わってきましたね。ちょっとそうです
ね、今後はそれはなんか勉強になりましたね。
はい、サバンナさんのね、いろんなそのファイナンシャルプランナーへの挑戦もちょっと気になるところでございますけども、はいはい、サバンナのお二人には最後エンディングもお付き合いいただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ミキのチーム愛チェック。オフの旅行中にチームの仲間からピンチの連絡、うん、どうする？
お
せーの、
無視する。
すぐに駆けつける。ミキのキョットキャスト桐平家京都挑戦組。
最低やねお前。
いやオフ中なんで。
最低やこいつ。
オフはあのかけてこないでください。
これから我が社を20秒で PR します。私たち京セラは小さな部品作りから始まり、今ではグローバルな会社に成長しました。情報通信、自動車、環境、医療の時間がない。
20秒じゃ収まらない会社京セラ、一緒に働く仲間募集中。
日本放送ポッドキャストステーション、ミキのキョットキャスト切り開け京都挑戦組、サポーテッドバイ京セラ。
さあミキの京都キャスト切り開け京都挑戦組、はい、106回目ここまででございましたけども、はい、どうでしたか。
いや
めっちゃ楽しかった。やっぱ
いやこんなに
ね、いや本当に
久しぶり。意外となんていうの、吉本やからみんなもうつながってんやろうと思うけど、はい、意外と離れてるから
そうなんですよ。
喋ろうともないもん。
世代がね、
そう、サバンナさん、うん、特に劇場とか最近出てはれへんから、
そうそうそう、
余計この喋ること
をさせていただくことはあんまないので、
う
ん
う
ん、
新鮮でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで次回サバンナの2人と立命館時代のお話をちょっと掘り下げていきたいなと思いますので、うんはい、京都情報もたっぷりお届けしますので、はい来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。番組の感想や京都のおすすめ情報などあればメールなら京都アットマーク 1242.com まで、 X ならハッシュタグ京都キャストをつけてつぶやいてみてください。詳しい情報は京都キャストの公式 X にも載せておくので合わせてチェックしてみてください。
はい、ここまでのお相手はミキの昴生と
亜生と
サバンナでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ミキのキョットキャスト切り開け京都挑戦組、サポーテッドバイ京セラ。
この時間は新しい未来へ仲間との挑戦を応援、京セラがお送りしました。